はい、どうも皆さんこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。あ、千田さん今日もありがとうございます。こんばんは。鼻声だと思いますが、あのですね、今日ゴルフに行きまして、今年初ゴルフだったんですけど、まあ、見事に花粉にやられましてですね、まあ、今ももう目が痒くてしょうがない。こうやって書き始めちゃうと止まらなくなるので、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、で朝まあ花粉症の薬を飲み、それでもダメで、お昼にも本当は朝夕なんで早いんですけど、お昼休憩の時にも薬を飲んでですね、まあそれでもまあ目がひどかったりとかで、まあ今もこんな状態でございますなのでこの鼻声なんですが、すいません、ご了承いただければと思いますいやー、今年は本当にひどいですね、花粉がね。僕ここまでこの春の時期にひどくなるってことはなかなかないんですけど、もうなんか2月末ぐらいですか、中旬ぐらいからね、ちょっと花粉の感じがし始めて、今年は、いや例年春は僕は軽く済んでるんですけど、で、まあ、春出たとしても鼻だけなんですが、今年はもう鼻は出るし、とにかく目に来るし、いやーひどいなーっていう感じですね。先生さんが今はヒノキの花粉ですね。そうですね、いやーもう困ったもんですというわけで、ポッドキャストでね、音声だけ聞かれてる方はもしかしたら今回はちょっとお聞き苦しいかもしれないんですが、まあよろしければ最後まで聞いていただけたらと思います。はい、で、今日の話題なんですけれども3つあります。ツイッターがほとんどです。ツイッターの投稿後のツイート修正が可能にという話と、2つ目がツイッターで、まあ、これはもう皆さんでできると思うんですけど、カメラで、自負を作って、ツイートできるようになりましたねと。で3つ目が SNS は変化が早くてという話をしたいと思います。ツイッターはね、昨日でしたっけ、かの有名なイーロン・マスクさんが、ね、ツイッター社 の株を 6% だったかな、 9% だったかな、 6% だったかな、買ったとかっていうので話題になってましたけど、ね、イーロン・マスク、まあでもどうなんですかね、まあ、株を買っただけなのか、もしかしたらなんかちょろっとね CEO にみたいなのも出てましたけど、CEO になるのかどうかは分かりませんが、あの人がねそういう動くといろいろこう話題になって振り回される人もいるという感じですね。で、まあ、一つ目のですね、ツイッターの投稿後のツイート修正が可能にっていうのは、これなんかテストというか試験的なのかなが始まったみたいなんですけど、あ、関さんこんばんは、よろしくお願いします、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、すいません、鼻をかませていただきました あ、浅木さん、そうなんです、花粉症でございます。見事に今日は、花粉症の当たり日になってしまいました。で、まあ、ツイートのその修正可能にっていうのはツイッター社の社員の人の中でなのか、なんか試験を的にちょっと試してみるのが始まってるらしいみたいな話らしいんですけど、僕はなんかこれ欲しいなって前々から思ってたので、投稿後のそのツイートのなんかまあ誤字脱字の修正ができるっていうことみたいなんですよね。まあまるっとね、やっぱ内容書いてあったものの内容がまるっと変わっちゃうっていうのはまあまあまああんまり必要ないのかなと思うんですけど、まあ誤字脱字って結構あるじゃないですか、ツイッターって特にね。結構なんていうんですかね、ツイートって気軽にポイポイできちゃうがゆえに、まああんまりね、その確認をしっかり何回も読んでとかしないし、ちょっと修正ねしたいみたいな時って、まあ、ちょこちょこあると思うんで、修正できるのはなんかそういう機能は欲しいなと思いますよね。Facebook とかね、Instagram とか、まあ、ね、投稿した後に投稿の編集ができるじゃないですか。だからなんか、ね、Twitter も欲しいですよね。佐々木さんが修正できるのはいいなと。千田さんも、誤字脱字ありますね。これは助かりますと、ね。僕もいいなと思うんですよね。なんかね、僕意外とあのパソコンで打ってる時は誤字脱字少ないんですけど、スマホで打ってると結構誤字脱字がとツイートした後とかにあって思う時があって、でまあなんかわざわざそのツイートもう一回消してその誤字脱字を直してもう一回ツイートするっていうのもちょっと手間というかめんどくさいからまあいっかみたいになっちゃうんですよね。ねえ、だから欲しいですよね。だからぜひともその試験期間が終わった後はぜひとも実装していただきたいなというふうに僕思いますね。さすがにまあさっきもちょろっと言ったまるまる全部変えられちゃうっていうのはどう、そこまでは必要ないのかなと思うんですけどね。佐々木さん、いいねがついた後で気がつく的な、そうなんですよね、そうなんですよ。いいねがついたりね、なんかリツイートされちゃった後とかだったりするとねえ、なんかそのツイート削除しましたっていうのもなんかどうなのって思っちゃうじゃないですか。リツイートしてくれた人のところの表示はこのツイートは削除されましたって出るわけじゃないですか。ねえ、でそのなんで削除されたんだろうみたいなのが、ま、その後にツイートしたとしてもちゃんとそのツイートが届くかどうかっていうとまた別ですし、ねえ、そう思うとなおさらこうツイート削除してもう一回直してツイートし直すっていうの、まあ、よっぽどね、例えば貼り付けてあるなんかね、どっかの記事の URL が違うとか間違ってるとかそういうことであればもうしょうがないかなと思うんですけど、削除してツイートし直すっていうのはちょっとね、一文字間違えてたみたいな、間違ってたみたいなねとかだったらまあ直せた方がありがたいですよ。佐々木さん、遡って修正したいツイートがある、わら、ありますね。僕もあります。千田さんが確かにかっこ笑ってね、皆さんあると思うんですよね、思い当たる節がみんなあると思うんで、まあね、ちゃんとやってるって言うとどうなのかわかんないですけど、ちゃんと真面目にコツコツとやってる人なんかは、まあ、その特にね、ツイッターで、なんていうんですか、その、 ちゃんとビジネスに使いたいとか、まあ SNS 担当者とかだったらね、またあれなんですけど、まあ SNS の担当者というかだった場合は、ツイートする前に別に書くし、別メモ帳とか書くし、でそこで誤字脱字ないかチェックするし、でチェックしてからツイートするって、まあ、ツイートするまでに手間がかかるじゃないですか。だから個人でなんか趣味っていうかね、個人で気楽にやってるツイートなんか別にそこまで手間かけない。で僕はかけてないんで、まあでもやってらっしゃる方はね、ちゃんとやってらっしゃるし、そのエンゲージメントのこと大事にして、あんまりいいねがつかないとか反応がないツイートはどんどん消すとかね、してる人もいますけど、僕はそこまでじゃないんで、もう気楽にやってたいので、うん、ぜひとも欲しいですね、修正機能。2つ目、カメラ、ツイッターのカメラで、ギフを作ってツイートできる。あ、TB2050 さん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。これ、まあ、ツイッターの、公式アプリかな。で、カメラで撮影できるじゃないですか、ツイートするのに、スマートフォンの、カメラで撮ってツイートするっていう機能があると思うんですけど、うん、そのカメラで撮った時に写真動画以外に、このギフを作れるということです。僕もまだちゃんとやったことがなくて、あ、本当だ、作れると思って、たぐらいで、実際に作ってツイートしたことはまだないんですけど、この間桜を見に行った時に、桜を見に行く前までは、せっかくだからこれ試して、この機能試してみようと思っていたんですけども、まあ、すっかり忘れてまして、帰ってきてから、あ、やってないっていう感じです。なんかね、全然ありな気はするんですよね、僕は。やっぱ写真だけだとちょっとなって、動きが欲しいなとか、動き見せたいな。でも動画っていうとな、みたいな。で動画だとやっぱり音が入っちゃったりとかね、その数秒だとどうなの、みたいな。そういう時にいいですよね。千田さんが、アニメ自分も可能なんでしょうか。多分というか、あれですね、ツイッターの公式のアプリでそのカメラを立ち上げて撮影したものだけだと思うんですよね、おそらく。スマートフォンの中にある、動画データとかを変換してツイートするみたいなのは多分できないんじゃないかなと思います、今は。なんでやっぱりその、スマートフォンのカメラ、まあ、レンズを使ってツイッターの公式のアプリ、 iOS とか Android とかの公式、 Android できるのかな、 iOS はできますけど、公式のアプリで撮影をしたものだけだと思います、多分。ツイッターって、まあ、Facebook とかも、何でしたっけね、あのサービス名、どこだ、名前忘れちゃいましたけど、なんだっけな、忘れちゃったな。なんか提携してるんですよね。ウェブマスターの手帳でも紹介した、なんだっけな、あのサービス名。どこだっけな、忘れちゃったのと今ちょろっと検索したけど出てこないんで、 Facebook とか Twitter 自体もそうです。そのサービスと確か提携をしてて、そのサービス内にある GIF 画像とかを GIF 画像とかをじゃなくて GIF 画像をツイートできたりツイートに使えたり、できるんですけど、あと Facebook だとストーリーとかもできたかな、できますね。ストーリーとかインスタもできるか、インスタもストーリーとかを作成するときありますよね、GIFってね。確かで、それとはまた別にそういうのを自分のスマホで撮った映像で作れるっていうことらしいです。これなんか意外と使い勝手いいんじゃないかなと思うんですよね。さっき言った写真よりも動きが出せるし、でも動画ほど大変じゃなく、ほんと数秒のものをこうちょっと動きで、しかもそれがこう繰り返し動くて、でやっぱ音声がなくて、意外となんかその企業のアカウントとかでも結構使えるんじゃないかなって感じが僕はしてます。どっちかっていうとあれですね、本当にショート動画の簡易版ショート動画みたいな感じにねできたりするんじゃないかなと思ってます。で、3つ目、 SNS は変化が早くて、っていうのはまあこういうね、 Twitter の今新しい機能のね話をしましたけど、まあ変化が本当に早いですよね。こういうそれぞれのプラットフォームの機能的なもの、新しい機能、こういうのができるとかで、代わりにこういうのがなくなったとかね。あ、話してないかもしれないです。 Facebook も、あ、違う、 Instagram か、 IGTV っていうのがなくなって全部リールに統合されたりとかね。あ、話してるかな。まあ僕はなんかその方が分かりやすくなったなと思うんですけど、なんかリールと IGTV の区別が、まあ、あったんですけど、それをちゃんと認識、みんなが認識して使えてるかっていうと、なんかどっちがどっちなのかよくわかんないけどみたいな感じになってたと思うんですけど、それがまあリールに統合されたりとかね。あ、千田さん、動画よりサイズも小さいしいいですね。そうですね。データ軽く済みますもんね。そう、だからなんかそういうこう変化みたいなのって多分1週間後はまた違う変化があったりすると思うんですよね。新しくこういうのが出るらしいぞとか、あるいはこういうのはなくなったぞとか ね。それこそだってついこの間だってツイッターのそのタイムラインフィードのところが、ホームのフィードと最新ツイートのフィードがこうね、タブで切り替えられるようになったっていう機能が出たと思ったら、もうあまりにも不評で 2、3日、2日後とかでしたっけね、もう不評だからやめますって言ってやめたりね、サービス機能自体がなくなったりとか、あ、そういうのだとインスタグラムもそうですね。 インスタグラムの、フィードもホームと、フォロー、まだ最新のとツイートのあれですね、最新投稿みたいな感じと確かそんな感じに変わったんですよね。そうね。だからまあ僕はなんかそういうのは、僕はツイッターはもう最新ツイートばっかり、まあ毎度話してますけど、下手にエンゲージメントでこうフィルタリングされちゃうと、どんどんその偏っちゃうので、まんべんなくね、まあ時間帯で最新ツイートみたいで見れた方が、だからインスタグラムとかもそうなんですよね。インスタも結局エンゲージメントじゃないですか。だから見たい人の投稿は別にその投稿自体が別にそこまでいいとか悪いとかなくても、そのアカウントからの投稿を見逃さないように いいねをしたりとか、まあ、通知がね届くようにしたり、でも通知が届くようにしててもそればっかりになっちゃうと結局通知の中で埋もれちゃったりするじゃないですか。だからね、そのエンゲージメントっていうフィルターを外した状態でタイムラインが見れるっていうのは僕はありがたいなぁと思うんですけど、まあそういう変化があったりとかっていうん で今またねユーデミーとかで公開する用の SNS の講座を今せこせこと作ってるんですが、まあスライドがちょっとボリュームが多くなりすぎてちょっと心折れかかってるんですけど、これ大丈夫か、スライド作るの大変だわっていう感じなんですけど、まあでもなんかそこでもやっぱりあれなんですよね、どこまでその各 SNS の機能の話をするかっていうのが結構悩ましくて、いやなんかその SNS の機能を紹介して、こういうのがありますよ、こういうのがありますよっていうのを説明するのはいいんですけど、説明して収録して講座を公開するまでの間に変わる可能性があるじゃないですか。でその変わる頻度が、まあせいぜい例えばですよ、iPhone とかね、そういう製品みたいに1年に1回ぐらい新しいのが出ますぐらいだったらまだいいんですけど、もうその頻度がどれぐらいか不定期だしハイペースだしってことになっちゃうと、なんかそこ説明しても情報の古さが鮮度がどんどんね悪くなるっていうか古くなっちゃうからなと思いながら、でも説明しないわけにはいかないし、まあ、軽くこういうのがありますよねって、まあ、主要なところは話して、細かいところはもうちょっとどんどん変わるしなみたいな、新しいのが出てくるだろうしなみたいな、ね、なんとも悩ましいなと思いながら、だってねこの雑談配信ですらね、毎週やっててこの間こうでしたねこうでしたねっていうのがネタがあるぐらいなんで、悩ましいですね。浅木さん、おお今度は SNS ですね、ユーデミーって公開済みの動画を部分的に差し替えできるんですか、まず今度は SNS ですねっていうのですね、僕 SNS 2016年だったと思うんですけど、SNS の、ま、企業の担当者向けの SNS 活用講座みたいなのを出してるんですよ。ただまあ2016年なもんで、ま、内容が古いんですよね。Google プラスが入ってたりとか、もう今はなき Google プラスが入ってたりとかしてですね、ま、ちょっと内容が古いのと、まあ、いかんせん当時の僕のスライドの作り方っていうのはなるべく手間をかけずに講座を作るっていうのに徹してたので、ただ箇条書きされてるだけなんです。でそれを僕がいろいろこう話して、説明するっていう感じなので、あんまりいけてないんですよね。なのでまあそういうので、まあ、最近特に本当去年の秋ぐらいくれぐらいかですね、やっぱり受講してくださってる方から、まあ、情報がちょっと古いとかっていう更新してほしいみたいなご意見が増えてきたので、さすがにそろそろ一回内容を更新しないとなっていうことで、新しい講座として2022年バージョンっていうのとして新たに公開する予定なんですけどを作ってると思います。でユーデミーって公開済みの動画を部分的に差し替えできるんですかっていうことなんですが、できます。なんならですね、まるっと全部差し替えるができます公開した後に、1から、まあ、10までカリキュラムというかセッションがあった時にまるっとその動画を全部差し替えるってこともできます。で配布してるスライドとかも全部差し替えるとかってのもできます。できるんですが、まあ、これユーデミーの中の人にちょっと相談をしてですね、 まあ、どっちがいいのかなみたいな話をして相談をして、まあでも今までのは今までので、まあ、受講してくださってる方もいるし、まあ、今までのはこういうことが、まあ、2016年、当時のとしてはこういうのもあったんだっていうので、新たに講座を公開する方がいいんじゃないか、そので講座今公開済みのものを受講してくださってる方にこう何のアナウンスもなく、例えば、ね、5月1日で全部内容を刷新しますみたいなバシーンって書いちゃうと、途中でまでやってたその続き、ね、受講したかったのにとか、まあ、内容が新しくなるとはいえ最後まで見たかったみたいな人もいらっしゃると思うので、なのでそのバシーンとこう全部変える、今公開されている講座の動画とかそういうものを全部差し替えるっていうんじゃなくて、新たに講座を作ろうというふうにしております。浅木さん、そうなんですね、そうなんです、ユーデミーはですね結構そこら辺の融通が効きます。まあ、いろいろ制約もあるんですけどね、制約もあるんですけど、ただ例えば公開した後とかに SEO の僕のが出してる講座とか最近あんまり出してないんですけど、あんまり大きいニュースないなと思ってやってないんですけど、 SEO の講座とかは新しくなんかニュースが出たり、こう大きくなんか話が変わったな、変わったなっていうかニュースだなっていうのは新たにカリキュラム追加したりしてってるんですよ。だから公開時のカリキュラムを維持しなければいけないってことはなくて、新たにカリキュラムを追加していくこともできるし、なんならまあ削除することもできる、削除して追加しない、まあ、差し替えないで、もう古いから、例えばSNS の2016年僕が出しているものの、Google プラスのところはもう Google プラスがなくなっているから、もう Google プラスはの部分はもう削除しようって言って削除しちゃうってこともできるんですよ。で例えば最近のだと、まあ、例えば TikTok なんか2016年の時はないので、 TikTok の話とかをじゃあ入れようっていうので TikTok の部分だけをその後付けするみたいなこともできる。その内容は結構つけたり外したり変えたりとかっていうのは結構公開後も自由にできるんです。ただまあいろいろ制約があって、まあ例えばですね、吉尾さんお久しぶりです。差し替えるって、要するにアップデートしているってこと。そうですね。それはその講座を出している人によりけりなんですけど、内容をアップデートし、多分ですけど、ユーデミの規約的には別に何でもよくて、アップデートをするのであれば差し替えてもいいみたいなことではないんですよ。だから全然 A から B に変えるみたいな差し替えをすることもできるし、 A から A' に内容をアップデートするみたいなことにもできるっていう感じですね。で僕が今その2022年バージョンとして出そうと思ってるのはアップデートです。内容もその今の SNS というか、まあ、で基本的には話すこと変わらないんですけど、ただそうですね、2016年の時はあんまり法律の話を入れてないんですけど、入れた方がいいなと思って、法律の SNS 担当者が知っておくべき法律みたいな項目を追加したりとか、そんな感じですね。あ、吉尾さんありがとうございます。それをちゃんとやってるのは偉いと思いますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから本当にそのユーデミーの講座を出してる人とか 人たちによってその講座ユーデミっていうツールをどう使うかみたいなのは結構いろいろ皆さん使い方があるんですよね。だから中には結構グレーというかもうちょっとアウト的な感じでユーデミの規約違反なんだけどその使い方はみたいなことをしてる人たちもいるし、僕はまあ中の人と知っててつながりがあるのであんまりそういうことはなるべくしないようにしてます。吉尾さんありがとうございます。法律は大事だ、大事ですよね。まあ、ただ僕も法律家ではないのであくまでも僕が分かる範囲というかこういうところに気をつけましょうねみたいなところなんですよね。だからユーデミーは例えばですね、これ言っていいのか分かんない、まあいいでしょう、そんなに みんな見てないし。例えば、講座をスタートするにあたって自己紹介をまあ最初の方でするわけですよね。自分の自己紹介、この講座でこう話をしているのはこういう人間ですよっていう自己紹介があるんですけど、そこで自分の、サービスとか商品とかの宣伝をしちゃいけないんですよ。だから僕の場合だったらウェブマスターの手帳っていう、ウェブメディアというかブログをやってますみたいなことを、そういう宣伝をその自己紹介冒頭の自己紹介でやっちゃうと引っかかって講座公開できない。そういうのは講座の一番最後本当に全部の講座の講座カリキュラムの一番最後におまけ的に入れるのは OK っていうことだと思います。なのでその奥の講座とか全部そうなんですけど、もちろん会社名とかね肩書きとかは言っていいんですよ。こういう人間ですとか。だから僕の本は著書としてSEO の本はこういう本がありますはいいんです。こういう本があるので皆さん買ってくださいねみたいなことを言うとバツ。もう講座を公開するときに申請を出して審査があるのでそこで引っかかっちゃうんですよ。でその時に多分僕は詳しくはやっぱ教えてくれないんで AI とかじゃなくてリアルに人間がチェックしてるんですよ。だから普通に罰が来る、これダメですっていうふうに罰が来たりとか、あとはなんかどうやら最近はですね YouTube のチャンネルとかをそこの冒頭の自己紹介で入れると 100% ダメっていう、そっちに流れちゃうからみたいなのがあったりとか、あとはそうですね著作権とかですね。だから今回の SNS のも難しいんですけど、著作権にめちゃめちゃ厳しいんですよ、ユーデミって。だからグレーだけど、まあ例えばですね、 Facebook の誰かがどっかの会社が投稿してる Facebook のその投稿画面をスクショして載せるっていうのは著作権的には NG じゃないですか。もうその投稿してる会社から許可をもらってればいいんですけど、許可をもらわずに勝手にスクショして貼り付けるっていうのは、基本 NG。 ただ、著作権とかはグレーっちゃグレーじゃないですかっていうところもあってなんですけど、ユーデミー的にはグレーは黒だっていうことなんで、だからダメで、だからですね、僕がちょっと30分超えちゃいましたけど、SNS でライブ配信をするためのその講座みたいなの去年か一昨年かなんかに出したんですよ。でその時にやっぱどうしても例えばカメラ、とかこう機材類ってこういうのがありますよっていうのをそのイラストとかアイコンではわからないじゃないですか。一眼レフと一眼レフではないコンデジの違いみたいなのをアイコンだけで表現するのってなかなか難しかったりとか、 だマイクもそのいろんな種類がありますよって、こういうのがありますよ、こういうのがありますよってこう見せるのに、アイコンの違いではわからないんで、やっぱり実物の写真をね、載せたいじゃないですか。で載せるにあたってユーデミー的にもう相談したんですよ、その担当の方に。で基本的に多分 NG だと思うんですけどって言ったら、まあ NG なんですけど、全部のその写真のところに出典として全部載せたら大丈夫かもしれないっていうので、全部載せてるんです。確か全部載せてたはず、細かく製品名とか、そのメーカー名とかっていうので、冒頭にもその著作権のことがあるので、可能な限りっていうその一言わざわざ説明するのを入れて、基本的にはそのイラストなんですけど、その写真とかのは全部著作権があるので、一社一社ね、細かいその会社のに許可も取れないし、で海外のところもあったりするので、全部基本的には出典元を載せて、日本国内でまあ引用としての範囲だったら大丈夫なので、引用になるように使いすぎず、その素材とかを使いすぎず、あくまでも自分がこう説明するのを保管するっていう範囲内として使うとかっていうのがあって、まあ結構厳しいんですよ。とかまあもろもろそういうお約束ごとみたいなのがあって、だから僕の講座を受講してくださってる方で、そのメールで何かお知らせが届いた時とかにも、まあ、書いてるんですけど、最近はユーデミーってその受講してくれてる方に宣伝とか、宣伝って言ってもですね、ユーデミー内で公開している他の講座の宣伝は OK なんですけど、それ以外の例えば外部の自社のサービスとかそういうのの宣伝はダメなんですね、 NG で。とかそのあとはお知らせ、この講座でこういうことがありました、ふうになりましたとかって、その受講生に対してのお知らせっていう、まあ、メールを送ることができるんですけど、そのどちらも URL を貼ることができないんですよ。だから言うでも外部に飛ばすことができない。なので例えばワードプレスの講座なんかだと、まあ、ワードプレスで、プラグインとかテーマとか、まあ、ワードプレスとかの脆弱性が見つかりましたよっていう、なんかニュースが出たっていう時に、どこどこの、まあ、セキュリティの会社がこういう脆弱性を見つけましたっていうのを発表しました、なので皆さん気をつけましょうみたいなお知らせを送ってるんですけど、そういう時にも見つけましたっていうのを発表しましたっていうので、本来ならばその会社の、発表したページの URL を貼りたいんですけど、ユーデミー的にダメなんですよ。その URL を貼るっていう行為がもう全部ダメなので、注釈をつけてユーデミーでは URL の掲載ができないので、皆さんこのワードで検索をして知りたい方は、ページのタイトルを載せるはできるので、ページのタイトルで検索してくださいみたいな風にしたりとかっていうことがあったりするんで、まあ、結構ですね、ちょこちょこやっぱユーデミーってのは難しい。で中にはそのお知らせメールをやっぱり営業というか宣伝メールに本当しちゃってるようなところもあるんですね。だからまあやったらやったでね、その見つからなければいいみたいな、怒られなければとかってことだと思うんですけど、まあ僕はあんまりっていうのは、僕のその送るメールはユーデミーの中の人たちにも届くので絶賛皆さんユーデミーの中の方がその講座受講の登録をしてくださってるので全部届くんですね。だからまあ全部バレるっていうかだからやらないようにしてますまあ話が長くなっちゃうし、まあそんなわけで、まあそのユーデミーちょっとね、ゴールデンウィークまでに出せるかどうか、 だいぶ自信がないんですよ。いかんせんスライドのページ数が多くて、それをただ箇条書きだけでよければ全然いけるんですけどね。ちゃんと今のなんか僕が作るスライドとしてちゃんと作ろうと思うと手間かかるんで、頑張ろうかなって遠いところを見ながら思っております。はい、というわけで、本日もまあ30分もう40分になっちゃった、なりましたので、これぐらいで終わりにしたいと思います。なんか話してたらだいぶ鼻が改善してきた気がします。はい、というわけで第276回のウェブマスターのまったり30分は以上となります。あれ、今日最初の紹介をしてないですねどこどこでライブ配信してますとか、アーカイブ残りますとか、ポッドキャスト残りますとかっていうのは残ってないですけど、まあいいでしょう。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さよなら。